この時間は心を込めて信頼できるカーライフ茨城トヨタの提供でお送りします。
さあ、それでは今週お迎えしたボスをご紹介しましょう。今週のボスはこの方です。
はい、ハッピースマイルの代表鹿島です。よろしくお願いします。
今週はひたちなか市からお越しいただきましたけれども、ハッピースマイルって合同会社なんですが、その代表でいらっしゃいます鹿島直明さんをお迎えいたしました。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、このハッピースマイルって合同会社スマイルではありますけれども、どんなことをやってらっしゃるんでしょうか。
はい、うちの事業所の方では、0歳から6歳のお子さんに対して、療育の方、児童発達支援と、6歳から18歳までのお子様に対する療育、放課後等デイサービス、あとは、保育所等訪問支援という形で、訪問の方を、する、事業を行っております。
ということは、これってそのお子さんたちをいっぱい集めるとか、そういう組織ではないんですね。
そうですね、国の方から規定がありまして、1日トータルで10人前後利用者さんは、可能というところで、その人数の中で行っております。
1日に10人。
はい、
で時間があるわけでしょ。
そうですね、午前中と午後の部、2部制に分かれてまして、9時半から12時半、あとは学校保育園終わってから5時までというふうな2部制になっております。
ということは、その0歳から6歳までのお子さんたちは午前中で、それから上の人たちは午後みたいな分け方になるんですか。
そうですね、基本的には午前中小さい子がいらっしゃってて、ただたまに、どこどこの学校は創立記念日で午前中から見てくださいっていう場合は、午前中からお預かりしたりします。
で、このハッピースマイルっていえば施設と言ったらいいんでしょうか。いつ頃始まったんでしょうか。
はい、最初は2018年の6月18日に旅子店の方を開業しまして、それから2年後、2020年に津田店の方を開業して、4月には3店舗目の西大島店ができる予定です。
ということは3つ目の施設ができる。
そうですね、はい、
いうことなんですね。で、なんでこういうそのハッピースマイルっていう施設を作ろうと思ったんですか。
はい、ハッピースマイルはですね、私と妻が、作業療法士ということもあるんですが、私たちの子供、今8歳と6歳の子供がいまして、一人目を育てている時にいろいろ子育てで苦労しまして、保育士の先生にいろいろこうお話、通常のお話をお聞きした時にこう謝ることが多くて、少しこう子育て疲れだったんですね。
ということは、お子さんがいわゆる問題児ですよみたいなことを言われたんだ。
そうですね、少しこうオブラートに今日こういうことでしたよとか、みんなと一緒にうまくこういうのができませんでしたよってお話が多かったですね。
ああ、そう言われちゃうと、まあ、ご迷惑をおかけして申し訳ありませんってなっちゃいますよね。
そうですね、ちょっとそういう気持ちが日々続いている状態でしたね。
で、お子さんがあんまりその問題児と言われるっていうのは辛いなって思ったから、こういうことを始めたんですか。
その2歳クラスになった時の先生がですね、今度はうちの子供のいいところをいっぱい見つけて毎日いいことを報告してくれて、でもちろんその問題とされる行動もあったんですけども、いいところいっぱい見つけてくれて、いいところを見つけて褒めて伸ばしてあげて、できなかったところもまだ2歳なんだからっていう風な考え方を持っていきましょうっていう風に言っていただいて、私たちの心もすごいほっとしたし、それによって子供をたくさん褒められるようになって、それから子供自身もなんか認められたっていう形で、なんかこう素直に笑顔が増えた、すごいこう助けられたことがあったので、私たちもそういう風な立場に逆になれるような仕事をしたいなっていうのが一番のきっかけです。
お子さん2歳の時ですよね。
そうですね、はい、
2歳の時にそんな高度なことを要求しても難しいと思うんですけれど、できないことが当たり前なのに、あれができませんでした、これが無理でしたって言われ続けたら辛いですよね。
そうですね、どうしても集団行動って言うんですかね、1歳の頃からやっぱり集団行動ってどんどん始まっていく、まあ、そこにたまたまこうついていけなかったりとか、うまくできなかったっていうところに対して言葉をもらった時に、本当にこう親としては不安が一番になるんですね。
そうですね、はい、もしかしたら自分の子育てが間違ってるんじゃないか、うちの子供が何か障害を持ってるんじゃないかって不安になっちゃいますよね。
そうですね、 その時にその声をかけてくださった2歳の先生は、言ってくれたのが、例えば、みんなが椅子を片付けている時にフラッとしてしまうのは、その時に他のことに興味を示す、周りの子よりもいろんなものを見ていろんなことに興味を持ってるっていいことじゃないですかっていうふうに、全ていいふうに捉えてくれたっていうところですね。
ありがたい先生でしたね。
そうですね、本当に嬉しかったですね。
でその先生をお手本にして、はい、自分たちも悩んでいる親御さんたちの救いになりたいって思われたわけですね。
そうですね、やっぱりこう作業療法士っていうのは、得意な、点として、子どもたち、まあ、大人もそうですけど、なんでこういう行動してるのかな、なんでこういうふうな思いがあるのかなって、なんでっていうところを探るのが得意なので、そこを探ってあげることによって、ちょっとこうしたらこれができるとか、ちょっとこうしたら、この子が笑顔になるっていうのを探すプロなんじゃないかなと思ってるので、うん、この仕事が向いてるかなとも思いました。
でスタートを実際にしてみました、
はい、
そしてもうほぼほぼ 5,6 年になるわけですけれど、はい、やっていく中で自分の思いと違っていたとか、自分の思いと合致してたとかいうところをいっぱい見つけられたと思うんですけれども、うん、どんなとこが違ってたって思いました？
そうですね、私たちが考えていることも、実はすごいこう胃の中の蛙の状態だったということもやっぱり感じて、実際に困っている保護者さんとか困っている子どもたちっていうのもやっぱり十人十色というところがあって、まだまだ私たちも勉強しなきゃいけないなとか、社会を知っていろんな引き出しを増やさなきゃいけないなって思うことはたくさんあって、全員が同じことに当てはまるんじゃなくて、一人一人に対して本当にその子が楽しく生きやすくなるためにはどうするかっていうところを提供するのが一番難しいなって感じてます。あ、
なんか自分たちが胃の中の蛙って思った時ってショックですよね、
はい、そうですね、一枠に言うと子供ってこうだろうっていうのが、こうだろうっていうのはやっぱりこれ大人の考えなんだなっていうのが一番胃の中の蛙だなって感じました。
それから自分が始まってみて、はい、あ、やっぱり良かったって思うところはどんなところでしたか？
う
ん、
そうですね、一番はですけど、まあ、夫婦で今経営という形でやってるんですけども、妻のさやかの方も作業療法士なんですけども、すごい生き生きして毎日仕事をしている、仕事が楽しくやりがいがあってできているっていう姿を見れるのがまず一番嬉しいところですね、うん、で、あとはやはりその通ってくれる子どもたちが、もちろん泣き顔とか怒った顔もありますけど、すごいそれよりもたくさん笑顔を見せてくれるようになったりとか、あと保護者様とうちの事業所の所長とかスタッフが関わっている時に、すごいこう子供のこと以外のこととか楽しそうに話している姿とか見ても、なんかすごいこの事業、まあ、この仕事始めてよかったなって感じます。
親御さんたちは実際に預けに来られて変わったなとか、はいはい、あ、よかったなって思う方もいらっしゃいます？
そうですね、直接どこがこう変わりましたかと聞いたことはないんですけども、こちらから見てて話を聞いたりしてると、なんかこう悩んでたことを少しすっきりされたりとか、うん、私の家庭と似てるのかもしれないですけど、全てが不安だったところから、実はこの子のいいところいっぱいあったんだなって知りましたとか、家でもこれがうまくできましたとか、うん、そういうこうコメントとかお話を聞くとすごい嬉しく思いますね。
やっぱり今ってその核家族で生活してる方が多いから、はい、相談できる人がいないんですよね。
そうですね。
で、お預かりになるお子さんたちは、はい、発達の遅れなど何らかの障害を持つ児童、はい、っていうことになっているんですけれども、はい、ちっちゃいうちって未発達児童なのかどうなのかって見境がつかないじゃないですか。
そうですね、ここに関しては定期検診とかでご指摘を受けて、うん、ちょっと相談に来てみるという方が、多いかなという印象があるんですけども。
定期検診？
そうですね、何歳児検診とか、
はい、そこでどんな風に言われるんですか？
そこでいろんな課題とか、お話とかを見ていただいた時に、ちょっと、相談の方に行ってみてくださいっていう風に促されるとか。
もし自分がその立場だったら、はい、その段階でとても不安。
そうですよね、
はい、
多分なのでご相談に来られる方は最初不安な状態から始まってるかなって思います。
そうですよね、
はい、
で不安なままに来て、うん、でやっぱり未発達のお子さんでしたって分かって、はい、そこからうまく持っていくっていうこともあるでしょうけど、はい、そうじゃない普通のお子さんの場合もあったりするわけでしょ。
そうですね、結局は まだ0歳1歳2歳っていうところなので、うん、発達障害っていう事態線引き自体もないっていうところが難しいところではあるんですけども、うん、こういう疑いかなっていう状態で利用されている方もいらっしゃるんですけど、ハッピースマイル のスタッフみんなそうなんですけども、考え方としてこの障害のこの子に関わってるんじゃなくて、うん、本当にこういう性格とか、こういうことが好きでこういうことは嫌いでこういうことが得意でこういうことが苦手な何々くん何々ちゃんっていうことを関わってる、要するに人と人との関わりっていうところなので、うん、あんまり私たちはその発達障害と診断受けた受けてないっていうよりは、この子がどうしたら少しでも楽しく笑顔でできたって喜んでもらえるかなとか、そのやだとかこれはやりたくないっていうのをちょっとでも減らしてあげれるにはどうすればいいかなっていうふうな関わりなので、
うん、
はい、
そうすると、ま、いわゆるその子が持っている個性、
はい、
持ち味みたいなところでお付き合いをさせていただいているっていうことになるんですね、
う
ん、
そうですね、例えばですけど、集団で何かみんなで一緒にやることが苦手、うん、それって別に子供とか関係なく大人でもそうだと思うんですけども、じゃあそういう子のじゃあいいところを見つけた時に、実は司会進行みたいなああいうのは得意って子がいれば、集団の活動を全て出るんじゃなくて、何かその司会進行の役目がある時にちょっと呼んで、この司会進行やってみてよっていう風にやると喜んでやってくれて、まあ活動にうまく参加してやってくれるとか、全く今まで活動やってるのがうまく入れなかったので嫌だったけど、ちょっと影から覗いて拍手とかだけしているとかをスタッフはやっぱりそういうの気づいてくれるので、そこで偉いね、誰々のことを応援してあげて偉いねとかって言うとすごいニコニコしてくれたり、やっぱりうちのスタッフはみんなそういう周りと同じにするとか、なんかこう病気を治すみたいな考えじゃなくて、その子その子に対して優しく関わって楽しく幸せに生きてもらうためにはっていう考えが強い人が多いかなと思います、うん、
その今2カ所、はい、4月から3カ所ですけれども、はい、1施設には何人ぐらいのスタッフの方がいらっしゃるんですか、は
い、そうですね、だいたい7名から9名ぐらいのスタッフがいて、
1日10人しかお子さん預からないんですよね、
はい、そうです、
そこに7名から9人ぐらいいるっていうことは、はい、スタッフの方が多いんじゃありませんかと思いますけれど、
基本的にはお子様、まあ2人から3人、まあ、2人そうですねに大人1人ぐらいなんですけども、うん、うちの場合は作業療法士と言語聴覚士が個別リハビリに入るので、個別療育ってなるとそのお子さん1人に大人1人ってなるので、うん、そこが作業療法と言語聴覚が、同じ時間で入るので、うん、まあ、残りのスタッフで残りのお子さんを預かるって形なので、ちょっと多めに配置はしています。
ちょっと気になるんですけれども、はい、1日10人しか預からないんですよね、
はい、
で預ける側にしてみたら、はい、どのくらいお支払いをしなければならないのか、
はい、
っていうことはすごく気になるし、午前中2時間半、
はい、
午後2時間半だと、はい、お母さんたちは専業主婦の方が多いのかしらって思ったり、
あ、なるほど、
その辺はどうなんでしょうか。
例えば午前中お預けになる方に関しては、使ってる方だと保育園に私たちがお迎えに行って、で保育園側の許可があればもう一度、お昼ご飯終わった後に保育園にお送りするっていうことをやっています、はい、あとは、まあ、保護者さんがそのパートさんとかお家にいるよって方はお家に直接お送りしたりとか、うん、あとは、中にはそのおじいちゃんおばあちゃん家、お迎えはご自宅に行って送りはおじいちゃんおばあちゃん家とかっていう方法とかも取らせていただいてますね。
じゃ送り迎えもしてくださるんだ。
あ、そうですね、車で送迎をさせていただいてます。
そうするとどのくらいの経費をお支払いすることになるんでしょうか、
はい、保護者様は所得によって違うんですけども、通常の方は月額っていう形で、4600円、
1ヶ月、
はい、
4600円、
そこに、まあおやつ代とちょっとこう工作費みたいなのが数百円こう1回につきかかってくるんですけども、
1ヶ月ですよね。
そうですね、あとは、まあ、国の方で私たちの事業所にはお支払いしてくださる。
あ、国の補助がついてる
そうです、
ということなんですね、
はい、
なんかこう鹿島さんのところは一人一人にきちんと向き合っている事業所さんということになるので、
はいはい、
預ける側としてはとても安心ですよね。
あ、そうですね、そう思っていただけると本当にこう嬉しいなという、はい、考えですね。
そうするとうちも預けたいんです、
はい、
私のところもお願いしますっていうことになると、はい、1日10人枠ですから、
そうですね、
奪い合い っていうことも考えられるわけでしょ。
そうですね、現状ではそうですね、ありがたいお話で、その満員ってなるとどうしても入りたいんですってお電話が来てもごめんなさい今空いてないですっていうことが多くて、うん、まあ、今回3店舗目を開催する理由もそういう理由で、特にその早期やっぱり0歳からそういうちっちゃい子ですね、うん、の不安なお母さんが多いっていうお話で、今回もちょっとその事業所の新しく立ち上げてっていう形になってます。
事業所っていう建物っていうか施設は結構あるんですか。は
い、あ、多いですね。ひたちなか、水戸、中市、本当に近隣のところでも今どんどん立ち上がっているので。
立ち上がっている、はい、そうするとうちに来てください来てくださいっていう人たちが増えていくと、はい、その住人枠っていうのがどんどん増えていくわけですが、
はいはい、
預け先によってはやり方が違うから、
あ、そうですね、
自然と淘汰されていくっていう、はい、確率も出てくるわけですよね。
そうですね、やっぱりこの事業特色がそれぞれ違うので、うちは本当にリハビリ特化型っていうところでリハビリ職をしっかり置いた上で、その他のスタッフにもそういうリハビリの考え方を知識をつけていただいた上で、子どもたちとどうやったら関わるかってやるし、うん、まあ、他の事業所さんとかだと例えば長い時間預かれますよとか、うちは塾とかの代わりのこういうことやりますよとか、いろいろこう特色があるので、今保護者様とかお子さんたちも見学体験して自分でいろいろ選べる時代になってるかなと思います。
最後にじゃあ鹿島さんの方からハッピースマイルの、はい、うちはここが特色があって、はい、ここが強みですっていうところを言っていただきましょうか。
はい、あ、はい、ハッピースマイルで、私が、まあ、自慢できるとこというところで、やっぱりスタッフですね。うちのスタッフはハッピースマイルの理念に沿ったっていうところが第一ですけど、本当に子どもたちのために保護者さんのためにってすごい一生懸命いろんなことを考えて、まあ、たまには自分の身を削ってでもこう働いてくれて、その代わり子どもたちが保護者さんが笑顔になった時に一緒に笑顔になれる、そういうスタッフばっかりなので、私にとってハッピースマイルで一番誇れるところはそこだし、みんなに自慢したいところはそこかなと思います。
素敵なスタッフがたくさんいらっしゃるという、
はい、そうですね、
ハッピースマイル、
はい、
これからもどんどん増えていくかもしれませんけど頑張ってくださいね。
ありがとうございます、
はい、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今週お迎えしたボスは合同会社スマイル、ハッピースマイルという施設をやってらっしゃいまして、そこの代表を務めていらっしゃいます鹿島直明さんにお話を伺いました。
いいことできたシエンタ、毎日の暮らしによくなじむ四角くて丸いデザイン、移動時間を快適にする優しい装備がいっぱい、ライフスタイルに寄り添うシエンタで毎日をあなたらしく。シエンタのことならお近くの茨城トヨタで。
ザ・ボス、この時間は心を込めて信頼できるカーライフ茨城トヨタの提供でお送りしました。